師匠シリーズ握手後編。真夜中の教育学部の学部棟の屋上で妖精と出会ったその次の日だ。僕は昼間にその学部棟の下に立って空を見上げていた。昨日の夜、あの空中にこの世のものではないものが浮かんでいたのだ。人の体の継ぎはぎでできたような不気味な何かが大きくなったり小さくなったりしながらあそこに。ゾワッと首筋が寒くなる。これまでに望まなくとも見てしまった幽霊たち、か細く儚いそれらとは異質な悪意を持った存在だった。あれは言われるままに目を閉じ、次に目を開いた時にはそれも彼女も消えたようにいなくなっていた。あれは一体何だったのか、考えても答えは出ない。僕はため息をついて立ち去ろうとした。その時すぐ近くで学生たちが騒いでいるのが目に入った。これ見て、そう言って芝生を指さしている。学部棟のすぐ下だ。僕も近くに寄ってみると血の跡のようなものが芝生についていた。バレーボールくらいの大きさだ。何これ、血？キモ。そう言って笑ってから彼らは去っていった。彼らが学部棟に入っていくのを見届けてから僕はその芝生の前にしゃがみ込んだ。教育学部の学生が今気づいたということは、この血の跡のようなものは新しくついたものだ。例えば昨日の夜に。そっと触ると芝からパラパラと赤黒い粉が落ちた。僕はしゃがんだまま学部棟の屋上を見上げた。昨日僕はあそこにいた。何か不吉な符号を感じて僕は身震いをした。そしてその視界の端に黒いものの影を見た。またあれだ。立ち上がってそちらを見るともう何もいない。何なのだ。僕は苛立って芝生を強く踏みしめた。さらにその次の日、僕は学食でトレイを持ってうろうろしていた。いつもながらやけに混んでいて嫌になる。ずっとこんな調子ではないと信じたい。まだ学食以外の昼食場所を見つけていない新入生が多いせいなのだろう。そしてきっと一部の学生はだんだん授業に出なくなり、ここも空いている日が来る。きっとそうだ。まさか自分が授業に出なくなる側になるとは思っていなかった僕は、まだ見ぬ未来に希望を抱きながら空いている席を探していた。すると食事中の人々の中に見知った顔を発見した。妖精だ。妖精が黒いドクロのスカジャンを着てカレーを食べている。僕はその前の席が空いているのを見て急いで近寄ってトレイを下ろした。おとといはどうも。妖精はカレーを食べながら文庫本を読んでいた。その本から視線を外してちらりとこちらを見る。どこかで見たような幽霊だな。幽霊じゃないですよ、僕です。ほら、夜に教育学部の学部棟で。
分かってる。
彼女は文庫本を置いた。新潮文庫のハムレットだった。どうして逃げたんですか。
逃げた。
僕を置いて逃げたじゃないですか。
そりゃ。
彼女は鼻で笑うような仕草の後、水を飲んでから言った。 悪かったな。
あれは何なんですか？
お化けだよ、お化け。
あんなのが大学にいておかしいじゃないですか。
しげしげと彼女は僕の顔を見た。
お前、何をそんな苛立ってんだ？
苛立ってなんか。
お前さ、一昨日の夜なんで大学に来てたんだ？
それは
見に来てたんだろ、例の黒いお化けを。あの逃げるやつ
図星だった。
見たいのか見たくないのかどっちなんだよ。
僕は確信をつかれてハッとした。ずっと抱いていた葛藤を見透かされたのだ。
目を閉じないで。
ゆらりと記憶の彼方でそんな言葉が揺れる。僕は言葉を絞り出した。
影みたいなのは何なんですか？
さあな。
彼女ははぐらかすように笑う。代わりに教えてやろうか。
代わりって何ですか？
あの黒いやつを見る方法。
そんな、どうやって？
ちょっと待て。
彼女は残ったカレーにスプーンを突っ込み片付けた。ティッシュで口を拭いてから僕に向き直る。
あれはな、自分の背中みたいなもんだ。見ようとしてもその動きに反応して回り込んで逃げちまう。見ようとするその意識を読まれるんだよ。
彼女はそう言って自分の背中を見ようとするようにくるくると首を巡らせた。
そんなものをどうやって見るんですか？
見ようとしなければいい。
禅問答ですか？
簡単なことだよ。電話してる時に手元にペンと紙があったらついつい落書きしちゃうことあるだろう。無意識に何を書いたか自分でも見返すまでわからなかったりする。もちろん実際には完全な無意識じゃない。意識の優先度が低いってことだ。そんな風に意識の階層化を図ればいい。
階層化？
こうやって本を読みながらカレーを食うだろう。
彼女はハムレットの文庫本を開いた。
ホレイショ、天と地の間にはお前の哲学などには思いもよらぬ出来事があるのだってな。その分カレーはほとんど無意識に食ってる。でもこれくらいじゃまだ足りない。服にカレーがつかないように多少の意識は振り分けられてる。そこで本の文字を目で追いながら、私はさらに頭の中でポアンカレ予想のことを考える。位相幾何学とケーニヒスベルクの7つの橋の問題を考える。そうするとどうなると思う？見事カレーが服についてると。こういうわけだ。
そう言って彼女は大げさにスカジャンの胸元を拭う真似をした。
あとはお前次第だ。じゃあな。
ちょっと待ってください。
私はしばらくの間夜に大学の校内をうろついてるよ。
また会うにはどうしたらいいか聞こうとしたその先回りをされていた。
お前、伊勢うどんとか好きなのか？
そう言って妖精は僕のトレイを指さして笑った。器の中で大盛りのうどんが汁を吸ってすっかりふやけていた。
彼女は黒い帽子をかぶり席を立った。去っていくその後ろ姿を見ながら、僕は彼女と少し打ち解けた会話ができたことに不思議な喜びを抱いていた。
それから3日後、僕は夜の大学構内を歩いていた。
暗すぎてもダメだ。街灯がついている場所を中心に練り歩く。
心は穏やかだった。練習をしてきたからだ。歩きながら心の中では繰り返し円周率を暗唱していた。60桁までしか覚えていなかったのを100桁まで覚え直してこの日に備えたのだ。 3.141592653589 体の中を数字のリズムで満たして歩く。そしてそのリズムが半ば無意識に生まれていく中で、僕はルパン三世カリオストロの城の名場面を頭の中で再生する。例えばルパンと次元のスパゲッティバトルのやり取りを。あの映画は死ぬほど見た。だが頭の中では無声映画だ。円周率がバックグラウンドで続いていた。音を重ねるのは難しい。だが映像の再現は可能だった。伯爵の犬を見送った後、二人がミートボールスパゲッティを取り合い、次元が見事に大半を巻き取ってしまう。そんなシーンを。歩きながらでもここまでは割と簡単だ。僕はもう一段階深層意識を掘り下げた。円周率とカリオストロ、それと重なりながら重ならない、さらに下で、僕は小学校の頃、田舎の親戚の家で過ごした夏を思い出していた。先生との日々のこと。今僕がこうしてわけのわからないことをしている、その呪いを生み出した日々をだ。音と映像と記憶の中の思いと、それらを一つの体の中に再生しながら僕は歩いていた。街灯に照らされる西京の白い建物のそばで、黒い何かが視界の端に入っていることももう分かっている。それが視界に入ったら近づく。意識はしない。ただ初めからそう決めていたから、ルールに従って足が自然に動く。頭の中は音と映像と思い出でいっぱいだ。 3.141592653589 ルパンが花を差し出す。黒いものは逃げない。足が勝手に動く。意識はしない。先生、僕は、それが今、目前に、いる。静かに呼吸をしながら、僕は表情を変えずにその黒いものの前に立っていた。後ろには西京の建物の壁。僕は視界に入ったもののことを考えない。頭の中の三重奏は続いている。ただそこにある。黒いものは平面だった。黒い影の中に顔のような絵が見える。まるで交通安全のために道端に置かれている板でできた男の子のようだ。それがノイズのようなブブブというブレを伴いながら僕の前に立っている。その古いブラウン管テレビのようなブレが収まっていき、厚みのない平面上の顔がだんだんとはっきりしてくる。僕はそれをただ突っ立って無関心に見ている。夜のキャンパスで得体の知れないものと向かい合って、意識の階層化の深度が僕の危機意識を奪っていた。
ブーン。
黒いものが小刻みに揺れながらその絵でできた顔を明かそうとしている。不意にどこからともなく声が聞こえた。お前、影みたいなのって言ってたな。その通りだよ。妖精。彼女の声だ。影は光源と対象物の延長線上にできる。自分の影を見つめているとき、 光源はどこにある？その言葉を聞いた瞬間、僕の心に恐怖心が突然蘇った。抑え込まれていた冷たい汗が額にどっと湧き出る。ドッドッドッと心臓が激しく脈打ち始める。正面にはうっすらと顔のようなものが見えている。黒い板の中のブラウン管の歪む操作線の奥に僕に似た顔が。僕は自分の真後ろに、背中の向こうに何かがいるのを感じている。それもすぐそばに。それと僕の延長線上に影を作っている、その本体が後ろにいる。もう意識の階層化なんて吹っ飛んでいる。なのに面前の黒いものは逃げない。僕に対する慈悲に似た悪意がにじみ出ていた。やばい。それでも足が動かなかった。が、ケイと突然甲高い悲鳴のような音がした。その瞬間僕の金縛りは解けた。バンと弾けるように背後の気配と目の前の黒いものが消え失せた。うわと僕は飛び上がって思わず横に倒れ込んだ。仰向けになって上半身を起こした僕の前に白い仮面をつけた人間が立って僕を見下ろしている。数日前に屋上で見た仮面だ。街灯の淡い明かりに浮かび上がるその仮面は能面の姫の面だった。彼女は冷たく青ざめたその面を取った。お、やってるやってると思って遠くからじっと見てたんだけど、本当にあいつを捕まえるとは思わなかった。妖精が左手で姫の面を顔の横に掲げたまま言う。前にお前みたいなやつが一番危ないって言ったけど、これで分かったろ。興味本位で追ってると恐ろしいことになる。普段は害がなくても突然変貌するやつもいるんだ。その仮面は？僕はへたり込んだまま指さした。これ、霊剣新たかな由緒正しい呪いの面だよ。持ち主が次々死んだっていう曰くつきの。あっけらかんとそんなことを言う。もっとやばいたたり神級の面も持ってんだけど、よっぽどのやつじゃない限りこれで十分だろう。あの悲鳴は遠鏡だよ。この面はあれで呪いをかけるんだ。取り返したんですか？ああ、あの時か。高鬼のやつに不意打ちで取られたから焦ったよ。でも取り返して次の日にやっつけてやった。彼女の口から聞く言葉は信じられないことばかりだ。けれど僕にはなぜかそれらがすんなりと胸に落ちていくのだった。この人は僕の抱えている葛藤を乗り越えた場所にいるのだ。いや、もしかして初めからそんな普通の人間などとは別の場所に生まれた存在なのかもしれない。でもまあお前案外面白いやつだな。気に入ったよ。カンフーの師匠がわけのわからない特訓を言いつけても文句言いながら真面目にやるタイプだな。バカにしたような口調だったが、キャンパスで初めて会った時のようなつっけんどんな態度ではなかった。仲間として認めてくれたようなそんな気がした。あなたは誰にも見えない不思議なものを見るのよ。これからもずっと。それはきっとあなたの人生を惑わせる。それでもどうか目を閉じないで。優しく儚い声が深層意識の奥底から再生される。僕を縛りつけてきた呪いが呪いではなくなる日が来るのだろうか。この人についていけば。僕もこの世のものではない何かに目を閉じないで暮らす。 そんな生き方ができるでしょうか。
気がつくとそんな言葉が口から流れ出ていた。地面にへたり込んだままの僕に彼女はふーんと小首をかしげた。そして To be or not to be That is the question。
そんなことを言って僕に右手を差し出した。
決めるのはお前だろ。
僕は差し出されたその手を握った。力強い握手だった。そのままぐいっと引き起こされる。立ち上がった僕は握ったままの手を離さず彼女を見つめる。じわりと寒気がした。今聞いた言葉に覚えた違和感が時間差でやってきた。
To be or not to be That is the question。
なすべきかなさざるべきか、それが問題だ。彼女が先日生協の食堂で読んでいたハムレットの名台詞だ。
それをそらんじたのだと思った。けれど僕の耳は確かに違和感を察知していた。妙に発音が変だと思った箇所があったのだ。その言葉の意味が分かった瞬間に違和感は寒気のする if に変わった。
てーべーおはノットてーべー That is the question。
彼女はそう言ったのだ。僕は握った手のひらに汗をかいている。
てーべー、結核の隠語。
なぜそれを。目の前の女性は自分のしたいたずらを確かめるようなそんな笑顔を僕に向けている。
目を閉じないで。
声が聞こえた気がした。けれどそれは階層化された深層意識の彼方にたゆたう幻のはずだった。
浦井かな子だ。
彼女は手を握ったままそう言った。僕も彼女に対する畏怖を抱いたまま名前を名乗った。その時僕の大学生活の道筋が決まったのだ。いや、控えめに言って人生のそれが。彼女の手は温かく、手のひら越しに鼓動が聞こえた気がした。その握手の温かさを僕はそれからずっと覚えている。
気がつくと雨が降っていた。霧雨のような細い雨が夜のキャンパスに。だがそれは僕らだけが見ている幻だった。僕は暗い空を見上げて目を細める。この雨は夢の中にある。
また降ってますね。
すぐに止むよ。
彼女の連れてきた不思議な世界に僕は立っている。
おろろ。
突然彼女の手の中で面が二つに割れて地面に落ちた。握手をしたまま僕らは見つめ合う。
さっきの黒いやつ、よっぽどのやつだったらしい。
こわばった顔でそう言った。
危なかったな。
なんですかそれ。
しばらく顔を見合わせた後で僕らは大きな声で笑った。
以上、師匠シリーズ握手後編でございました。